皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主は私たちの人生のすべてを守り導いてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりたいと思います。その前にまずですね、今日もですね、東日本のためにですね、共に祈りましょう。静岡でもですね、放射能がですね、検出されたというようなニュースも聞きましたけれども、そしてまたですね、今ですね、様々な形でですね、この、地震のことについての検証もなされています。しかし本当にですね、もう人間の考えを超えたことがですね、起こったんだ。本当に私たちは神様にですね、頼らなければならないんだということをですね、必死と思わされます。もちろんですね、危険を予知する、そういうふうなこと、また様々なことに備えていくことということは大事なんですけども、しかしですね、神様に私たちが本当にですね、頼っていく、信頼していく、神様に祈る、このことは大切なことですね。また先週もですね、大きな地震が起こりましたね。本当にですね、神様が、この日本を守ってくださるようにですね、お祈りいたしましょう。神様の栄光がこの日本で表されるようにですね、共に祈ってまいりましょう。天の父様、東日本様で祈ります。どうぞこの原子炉地の中に安全状況になりますよ。最初から祈りしまいますよ。本当に人間の考えたことが起こってしまいますよ。どのためのことさ、早めに祈りますよ。今政治的にもその国を混乱して、その国を祈りますよ。よろしくお願いします。どうぞあなたが歩いてくださいお父様、感謝します。この東日本のこの状況、またこの日本全体の混乱した状況、天道様、この中にあなたが働いてください。またこの問題のために私たちが祈り続けることができるように、また本当に、ボランティアも不足していると聞きます。すべてにどうぞあなたの導きと助けがありますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。先日ですね、中村先生からファックスがあってですね、北海道、この夏はですね、牧師会が北海道に行くことになってたんですけども、トータルの牧師会ですね、北海道に行くことになってたんですけども、これ取りやめてですね、ですね、福島の方ですねに行こうというんですね。福島ですね、宮城仙台に行こうというですね、話になりました。それでですね、2泊3日ですけども、私もですね、どうするかまだ考えていないんですけども、できたら行きたいというふうに考えています。そういうことでですね、本当にこのことをですね、覚えて祈り続けていくようにということでですね、トータルの方でもそのように言われています。皆さんですね、毎日ですね、このことを共に祈ってまいりましょう。私たちが祈りの手を挙げなければ日本では祈る人はいませんね。私たちクリスチャンが祈りなければ 1% しかいないともクリスチャン言われますけれども、そのクリスチャンしか神様の前に祈る者いないんですね。みんながイエス様を信じるようになってみんなが祈ったらいいのではないんですね。この日本に私たちが置かれているのはこの時祈るためですね。ですから私たちはこのことを祈り続けましょう。この日本を取り巻き続けてまいりましょう。では続いてですね、聖書の通読箇所を見てまいりましょう。今週の聖書の通読箇所は、旧約聖書がエズラ記からネヘミヤ記、そして新約聖書が使徒の働きとなっています。祭司エズラやですね、総督ネヘミヤによる神殿再建の様子がそこには書かれています。前回ですね、 このペルシャのクロスがですね命じた命令によって神殿の再建がスタートしましたけどね、それはなかなかですね思うように進まなかったんですね。さまざまな攻撃があり、そしてそれはですね打ち破られたまま伝えたままになっていました。それはですね神様によって思いを起こされた、今度はユダヤ人であるエズラ、彼は祭司でした、そしてネヘミヤ、そのような者たちがですねこの働きを継続し、そしてそれを整えていくわけですね。ぜひですねそこのところをお読みください。またですね新約聖書は使徒の働き、こちらはですねお話の中で見てまいりたいと思います。ではですね使徒の働きの16章をですね開いてまいりましょう。使徒の働きの16章4節から18節のところです。では司会者お願いします。
さて彼らは町々を巡回してエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していった。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、トルギア、ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ベテニアの方に行こうとしたが、イエスが御霊がそれをお許し、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通って、トロアスに下った。あるよ、パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が、彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。そこで私たちはトロアスから船に乗りサモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからフィリピに行ったが、ここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に6日間滞在した。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。ティアテラ市の
紫
布の商人で神を敬うルディアという女が聞いていたが、私は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女もまたその家族もバプテスマを受けたとき、彼女は私を主に忠実なものとお思いでしたら、どうか私の家に来てお泊まりくださいと言って頼み、強いてそうさせた。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に惹かれた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高く神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの御名によって命じる、この女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った、
はい、ありがとうございます、ね、 ではですね、主題聖句を皆さん一緒に見ましょう。はい、こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。16章5節。ではこのところからですね、イエスの御霊がと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所は、パウロの伝道旅行の中での出来事です。パウロたちは福音を伝えながら、町々を巡回し、そして、そのところでですね、諸教会が強められてですね、そして人数を増していったと書いています。諸教会は信仰を強められ日ごとに人数を増していった。素晴らしいことですね。そこには聖霊様が働かれていました。福音が語られて聖霊様が働かれ人々が救われたんですね。私たちは今も私たちの周りで人々が聖霊様によって導かれてですね、主を信じるようになるんだと。私たち自身が信じなければなりませんね。福音によってですね、聖霊様働いてくださる。私たちの周りにいるどんなに頑固な人でも神様が働いてくださるならイエス様を信じるようになるんだ。先週ですね、大和田兄弟姉妹がここに来られてですね、夜の礼拝でしたね。そして礼拝に出席することができました。もう1月ぐらいからですね、お顔を見てなかったんですけども、ずっと大和田兄弟姉妹のことを祈っていました。彼らのですね、信仰を神様は守ってくださるようにですね、祈っていました。大和田兄弟はですね、兄弟のお父さんお母さんはクリスチャンですので、お父さんお母さんもずっと祈っておられたんだと思いますね。ちょうど大和田兄弟姉妹が来られた日のですね、その次の日でしたね、ここの修法をですね、ちょっと整理しているとですね、そこに大和田兄弟姉妹の、大和田兄弟のお父さんお母さんのですね、来てくださった時の参加シートがあってですね、でお父さんお母さんの祈りに神様が応えられたんだなということをですね、思わされましたね。私たちはどのようになっていくのか分かりません。また私たちの目にはですね、何も進んでいないかのように見えることがありますけれども、諦めずに祈り続けなければなりませんね。神様は必ず祈りに応えてくださいますね。そして聖霊様は働いてくださいます。この時はですね、聖霊様が力強く働かれてですね、そして力強く福音が宣言され、そこでまた力ある働きもなされました。そして日ごとに人々は増し加えていきました。そのような中でですね、彼らはアジアに向かおうとしたわけですね。だからこのアジアは今言うアジアとちょっと違ってですね、小アジア地方ですね、今のトルコのあたりですね。でそこに彼らが行こうとすると、聖霊様はそれを止められました。今読んでいただいたところですけども、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアン地方を通って、そして彼らはですね、ムシアに面したところ、ビタニアの方に行こうとしたが、イエスに対してはお許しにならなかった。2回もですね、彼らは止められてるんですね。それでムシアを通ってトロアスに下ったと、こうあるんですけども、彼らは自分たちの持っているこの福音、イエス様から与えられたこの福音をですね、世界中に述べ伝えるとしてですね、そしてですね、さまざまなところに出ていこうとしていました。しかし彼らの考えで進んでいくときに、聖霊様はそれを止められたんですね。 私たちはこのことからいくつかのことを学ぶことができます。まず一番目、この宣教の働きは私たちではなくて主の働きであるということです。主が導いてくださる働きであるということです。この働きの責任は全て神様にあるんですね。私たちは自分の考えで歩むのではなくて聖霊様の導きに従う必要があるということです。しかしもう一つここで私が注目したいのは、彼らは行動していたということです。皆さん、彼らは神様の導きがどっちなのか分からなくても行動していたということです。自分たちの考えでアジアに行こうとしたんです。彼らはこの福音をアジアに持っていこうとしたんです。彼らはこの福音を携えていこうとしたということです。彼らはどっちに行くか分かるまでじっとしていようとしませんでした。神様の導きが分からないので動きませんとは言いませんでした。そうではなくて彼らは福音を伝えていこうとしたんです。彼らは福音を携えて全世界に出ていこうとしました。福音宣教の原則はこれです。それからイエスは彼らに加えられた。全世界に出ていき全ての救われた者に福音を述べ伝えなさい。これが福音宣教の原則です。全世界に出て行って福音を述べ伝える。どこまででも福音を述べ伝えていく。これがですね、福音宣教の原則です。これがイエス様自身が語られた大宣教命令です。なぜならこの福音は全ての人が聞いて救われなければならないからです。全ての人を救うためにイエス様は十字架にかかってくださったからですね。そしてこうも書いてあります。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くした合図を教えながら責め戒めまた進めなさい。テモテの手紙第2、4章2節。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。これが原則です。今日はどうも昼は悪いなとですね。そう考えてしまわないでしょうか。しかし全てを収めておられるのはあなたではなく神様です。この世界の全てを収めておられるのはあなたではなく神様です。その全てを収めておられる方が時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、御言葉を述べ伝えなさい、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと言われるんです。皆さん従いましょう。全ては主の御手の中にあります。主に従いましょう。ところでですね、このテモテの手紙、その前後はこうなっています。皆さん、神の御前でまた生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前でその現れとその御国をもって私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。皆さん、この場面をですね、想像してください。皆さん目を閉じてみてください。生きている人と死んだ人を裁かれるキリストの裁きのその場、栄光に満ちたキリストの御前でキリストのそのですね、イエス様がですね、神々しい姿で栄光に満ちた姿で現れておられる、ヨハネの黙示録にあるような姿で現れておられる、そしてその御国が到来するその場面の中でですね、パウロは命じるんですね。パウロは弟子である手元に命じます。今神様はあなたに同じところで命じておられます。厳かに命じますとあります。皆さん、福音宣教という命令は非常に厳粛なものなんです。なぜですか？これには全世界の人々の命がかかっているからです。世界中の人々の永遠の命がかかっているからです。この福音に人々の命がかかっているからです。だからこれは厳粛な命令なんです。厳粛にこの命令は下されました。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず惜しみながら責め戒めまた進めなさい。皆さん、私たちはこの言葉を厳粛に受け止めなければならないんです。非常に重大なこととしてですね、 そして皆さん、重要な命令はどんなところで下されるんでしょう。皆さん、日本ではですね、総理大臣が任命されるときですね、天皇の前でですね、その任命が行われますね。私たちはこの福音宣教という命令をキリストの前に受けているんです。私たちはこの命令を受けてですね、そして福音を述べ伝えるために出ていくんです。しかしですね、この福音宣教という働きは簡単ではありません。というのは、人々が健全な教え耳を貸そうとせず、続きに書いてあるんですね。人々はこの健全な教え耳を貸そうとしません。自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分のために寄せ集めて、真理から耳を背けて空想話に添えていくような時代になるんだ。でも皆さん、私たちは福音を述べ伝えるんです。神様から受け止めたこの尊い働きである福音宣教をですね、私たちは続けていくんです。皆さん、これをですね、本当に厳粛に受け止めてまいりましょう。なんと厳かな場面でしょう。皆さん、この厳かに下った命令、パウロはそのようにですね、この命令を厳かに、パウロ自身も受け止めたわけです。そしてですね、全世界に向かって福音を伝えていこうとしました。そのように歩んでいく中で、パウロはですね、トラースで幻を見るんですね。二度も聖霊様に止められて、そしてですね、たどり着いたトロアス、そこでですね、パウロは幻を見るんです。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するんだ。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。神は私たちを招いて彼の福音を別れさせるのだと確信したからである。パウロはですね、この幻に導かれて、この幻を見せてくださった聖霊様に導かれて、マケドニアに向かうわけです。先にですね、二度聖霊様は彼の行こうとするところを止められました。しかし聖霊様は彼の行くべきところへと導いてくださったわけですね。私たちは、もしですね、パウロが最初にですね、アジアに向かおうとしない、どっちに行くのか分かんないからじっとしていようと思ったら、彼はトロアスに来ることができなかったと思うんですね。そしてマケドニアに行くこともなかったでしょう。しかしパウロはこの福音をただ述べ伝えたい、この福音を伝えたいという思いだけを持って出て行った。私たちはいろんな理屈を考える必要はありません。ただこの福音を伝える。以前も言ったかもしれませんけども、このフランクリン・グラハムフェスティバルのですね、ビリー・グラハム伝道団のスタッフでですね、松本という方がおられてですね、デビッド・松本という方ですね、日系の方ですけども、アメリカ人ですけどね、この方がおられて、そしてこの方がですね、いつもですね、この4つの法則に似たですね、冊子がフランクリン・グラハムフェスティバルの時にありましたね。この神様とのですね、関係を取り戻すためのですね、簡単な福音が書かれた冊子ですね、いつもそれを持っていて、でいろんな人にそれをですね、言うんだそうですね。そのまんま、そうするとですね、中に信じる人がいるんだ、そういう話をしていました。どんな時も伝道するんだ。で そのお話を聞いた次の週にですね、ここに門脇姉妹が来られたんですね。それで私はですね、大体あの1回目来た人はお話を聞いてですね、あまりあの何も言わないんですけども、それを聞いた後だったんで、その冊子を取ってきて開いてですね、そしてそのままお話ししたんですね。そしたら門脇姉妹がはっきりとイエス様を信じますって言って、そしてイエス様を信じて受け入れられたんですね。次の週はですね、友達を連れてこられて、でその友達もですね、同じように私がですね、初対面の彼に対してですね、その福音を語った時にですね、彼もイエス様を信じましたね。私たちはいろんなことをですね、考えてしまいがちです。でも福音に力があるんだということですね、改めて教えられました。私たちの考えではない、神様が働いてください、聖霊様がなしてください。福音宣教の責任は神様にあります。だから私たちはこれがうまくいくかどうかなんて考える必要はありません。そして、まあ、セールスマンですね、セールスをするときですね、まあ、その売る商品がですね、不良品だったりすると困るわけですけどね。私たちが売ろうとしている商品はどんなものですか？最高のものですね。決して間違うことのない最高のものを私たちはですね、お渡ししようとしているわけです。この福音をですね、そのように述べ伝えさせていただきたいと思いますね。お話を申しますが、パウロはマケドニアへと向かいました。マケドニアのピリピ、ピリピという町、これはマケドニアの地方第一の町。ピリピ、皆さんですね、聖書を読んだことのある方はご存知だと思います。ピリピ人の手紙と書かれているこのピリピ、これはパウロが行ったマケドニアの一つの都市なんですね。で、そこで彼は滞在して、そしてそこの祈り場でですね、話をしました。紫布の商人でルディアという女もですね、これを聞いてイエス様を信じました。彼女はですね、紫布の商人とわざわざ書いてあるんです。この紫布、これはですね、非常に高価なものだったんですね。これが普通の布ではなかったからですね、これは高価な布だったんです。で、これを取り扱う彼女もですね、非常に豊かだったと思われますね。皆さん、彼女はこの世的には豊かでした。しかしイエス様を信じ受け入れたんです。何ですか？それは彼女の心が乾いていたからです。彼女にイエス様は必要だったからです。皆さん、今日本は困難な状況にあります。震災の地はですね、物資も不足しています。しかし一方で非常に豊かな人々がいます。そのような人々には福音いらないでしょうか。今日本はですね、経済格差でですね、格差社会になっていって、そしてですね、非常に豊かな人たちがいます。でもそのような人たちは福音がいらないでしょうか。そうではありません。どんなに豊かでも、どんなに満たされているようでも、福音を知らなければその人の心は乾いているんですね。イエス様は言われました。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているのは私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。すべての人はこの水を必要としています。これは聖霊様の水ですね。すべての人は聖霊様を必要としています。主が与えてくださる水ですね。すべての人はこれを受けなければなりません。またですね、彼らの働きには聖霊様が伴っていました。それゆえですね、彼らは 悪霊を追い出して力ある働きをしたわけですね。彼らが命じると即座に霊は出ていったと書いてありますね。福音が語られ聖霊様が働かれるとき力ある御業が行われますね。全世界に出ていき全ての救われた者に福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されます。皆さんこれを人事と思わないでください。信じる人々にはと書いてあるんです。あなたにもこの力は働くんです。あなたが癒してもらえるって言ってるんじゃありません。あなたにこの印が伴うんです。イエス様の名によって悪霊を追い出すんです。新しい言葉を語るんです。蛇をも掴むんです。たとえ毒を飲んでも決して害を受けないんです。病人に手を置けば病人は癒されるんです。このことがあなたを通して行われるんです。皆さんこの素晴らしい福音を述べ伝えましょう。今ですね日本を救うのは福音しかありません。さまざまな議論がなされています。いろんなことをですね人々は考えます。まあ、いい加減にしてきたことをですねきちっとしなければならない、それは当たり前のことでしょう。でも本当の解決はないんです。今回ですね想定しなかった地震が起こった、 そして想定しなかった津波が起こった。じゃあその数値をちょっと上げたとしてもですねさらに神様がですねもっと大きなことを許されたときにどうなるでしょうか。皆さん私たちは本当に神様に頼らなければなりません。神の言葉に救いがあります。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる神の力ですと書いてありますね。皆さんここではですねユダヤ人をはじめギリシャ人にもとありますが貧しい者も豊かな者も全ての日本人を救うことのできる神の力、それが福音です。私たちはこの福音の力をですね見直しましょう。福音には力があります。福音にはこの日本を救う力があります。日本を変える力があります。この福音をですねそのようなこの福音をですね述べ伝えさせていただきましょう。聖霊様に導かれて福音を述べ伝えさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。いつものから今お祈りください。天のお父様感謝します。天のお父様すべてのことはあなたからであなたになってあります。どうぞこの日本を歩んでください。私たちを歩んでください。日本のためを歩んでください。ありません。あなたに目を向けることができるようこの福音を知ることができるように助けてください。この日本を祝福します。この日本を祝福します。この日本を祝福します。どうぞ主を憐れんでください。今のためにあなたに目を向けて助けられますように。主の栄光がこの日本で表され恐れます。恐れられますように。主の力を助けてください。イエス さなか兄弟お祈りください。
ありがとうございます。あなたはイエス様を通じ、福音を信じるなら悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をも使い、神たとえ毒をなんとも、そして害を受け、また病人を呼ば病人が癒されますとおっしゃいました。私たちの周りには様々な病で苦しんでおられる方がいます。また心が傷つけられて苦しんでおられる方がいます。しかしどうかそのような中に苦しんでおる方たちに、あなたの福音を信じる力が与えられ、そしてこれらの状態から解放されて、それでも多くの方がこの福音を信じ、教会へ戻ることができますように助けに来てください。
アーメン。
それとイエス様の名前にお祈りしますと
感謝。アーメン。